ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。へのへの探偵団探偵の大久保ひとみです。日々二戸市の謎を探っているへのへの探偵団、今週は健康づくりについてお送りする。今日のテーマはこれから気をつけていきたいあれだ。お話を伺うのはこの方。
はい、健康福祉企画課健康福祉支援センター保健師の漆田真子と申します。今日はこれからの季節、特に気をつけてほしい熱中症についてお話をします。今日は大きく分けて3つのことをお話しします。1、熱中症とは何か。2、熱中症になりやすい人の特徴について。3、熱中症を予防するための対策についてお話をしていきます。
順番に行こう。1つ目の熱中症とは何か、知っているようで一言で説明が難しいですよね。
熱中症とは体温が上がり、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温の調節機能が働かなくなったりして、めまいや痙攣、頭痛などの様々な症状を起こす病気のことです。
え、熱中症って病気なんですか？
はい、そうなんです。熱中症は予防法を知っていれば防ぐことができる病気の総称になります。具体的に熱中症には4種類あります。1つ目は炎天下や暑い室内での長時間労働やスポーツなどにより体内に熱がこもり脳への血流が減ることと、脳そのものの温度が上昇することが原因で起こる熱失神です。2つ目は炎天下での長時間労働やスポーツ、高温多湿の室内で過ごすことなどによりたくさん汗をかいた後水分のみを補給し塩分が補給されなかった場合に起こる熱痙攣です。3つ目は大量の汗をかき水分の補給が追いつかないことで脱水となった場合に起こる熱疲労です。4つ目はトライアスロンなど炎天下で長時間の運動をして大量の汗をかき水分の補給が追いつかず脱水が原因で起こる熱射病です。症状としては熱失神ではめまいや失神、熱痙攣では痛みを伴う痙攣、熱疲労では脱力感や倦怠感、めまいや頭痛、吐き気など、熱射病では意識障害や高体温が症状として現れます。
熱中症といっても種類があって症状もそれぞれ違うんですね。症状が軽い人もいれば救急搬送されたというニュースも見聞きしますが、種類によって症状が違うということか。
はい、熱中症の症状を重症度の視点から見ると軽症、中等症、重症の3つの段階に分けられています。具体的に見ていきましょう。まず軽症では立ちくらみ、大量の汗、筋肉痛やこむら返りなどの症状が出ます。これらはその場での応急処置で対応できるものになります。続いて中等症です。頭痛、吐き気、嘔吐、倦怠感、脱力感などの症状が出ます。これらは病院への搬送が必要となります。最後に重症です。意識障害、痙攣、手足の運動障害、 高体温などの症状が出ます。これらは入院して集中治療の必要性があります。
初歩的な質問なんですが、そもそも熱中症は何が要因で起こるものですか？
はい、熱中症を引き起こす要因は大きく分けて環境、体、行動の3つがあります。1つ目は環境です。熱中症といえば炎天下の中、屋外での長時間の作業や真夏の暑い中での運動をした時などを想像する方も多いと思います。しかし実際には屋内外関係なく、気温や湿度が高かったり風が弱く日差しが強い場合、梅雨の間に急激に気温が上がった場合などにかかりやすくなっています。
そうか、気温が高い日にだけ注意すればいいというわけではないのですね。では次に熱中症の要因の2つ目、体について教えてください。
はい、2つ目は体です。通常気温が高い時や体を動かした時は汗をかくことによって高くなった体温を下げようと体温調節が行われます。しかし体から放出された熱よりも作り出される熱が上回った時、体内の血流の流れは低下し、熱は外に出られないまま体にとどまることになるため、熱中症を引き起こしてしまいます。
では最後、熱中症の原因3つ目、行動について教えてください。
はい、3つ目は行動です。体が暑さに慣れきっていない中での激しい運動、活動をするときや水分補給を十分にできない状況も熱中症を引き起こす大きな原因となっています。
暑さが本格化するこれからのシーズン、気をつけていきたい。ところで熱中症にかかりやすいっていう人いますか？特徴とかあれば。
はい、熱中症は誰もがかかる恐れのある病気ですが、乳幼児や高齢者などは熱中症を起こしやすいとされています。乳幼児は大人よりも新陳代謝が活発で体温が高く、体外に汗を出す汗腺の発達が未熟なため、乳幼児は体温のコントロールがうまくできません。高齢者は体の中の水分量が減少しているため汗の量も少なくなります。さらに体温調節機能が低下することで熱を体から放出しにくくなります。
なるほど、そうなると日常生活の中でできる熱中症の予防対策を伺いたい。
はい、熱中症を予防するためにはなるべく暑さを避けることが大切です。例えば外出時には日陰を歩いたり、帽子、日傘、冷たいタオルや保冷剤などの冷却グッズの活用もおすすめです。室内にいるときはカーテンやすだれ、エアコンや扇風機を使うなど室温や湿度の調整をしましょう。また服装は熱がこもらないよう襟ぐりや袖口が開いたデザインのものがおすすめです。衣類の素材は汗の吸収や通気性の高い綿や麻、メッシュ素材のものを選ぶようにしましょう。
そっか、ちょっとした工夫でできることが多くありそうだ。
はい、さらに室内外関係なく知らず知らずのうちに汗をかき、体内の水分が失われているので喉が渇く前からこまめに水分補給をすることが大切です。ここで注意ですが、コーヒーや緑茶などのカフェインが多く含まれている飲み物やアルコール類は利尿作用があるので水分補給には適していない場合もあります。加えてスポーツ飲料は水分とミネラルを同時に補給することができますが、糖分が多いので飲みすぎには注意が必要です。おすすめは麦茶になります。
ほう、麦茶か。喉が渇く前がポイント。水分って運動した後は取るけど、運動前にも飲んだ方が良いですか？
はい、おっしゃる通りです。ウォーキングやランニングなどの運動をする前にも水分を取ってから体を動かすようにしてください。ウォーキングやランニングなどの運動で汗をかく習慣は暑さに備えた体づくりにつながり、熱中症の大事な予防法の一つになります。
え、熱中症って予防できるんですね。でも予防しててもなるときはなると思うんです。熱中症かなって思う症状が出たときどうすれば？
はい、熱中症が疑われる症状が出た場合は、風通しの良い日陰や涼しい室内に移動することや、なるべく薄着になるなど体温を下げることを意識します。特に太い血管のある脇の下や首などを氷で冷やすことなどが必要です。また重要な水分補給では、冷たい水もそうですが塩分も同時に補える経口補水液やスポーツ飲料などが望ましいです。しかしこの時すでに意識が朦朧としている、呼びかけに対する返事がおかしいなどの場合や、応急処置を行ったにもかかわらず症状が改善しない場合は、すぐに医療機関への受診が必要になります。ぜひこれからの夏本番に向けて、今回の熱中症対策を意識してみていただけたらと思います。
わかりました。正しい知識を身につけて予防していきたいですね。以上、へのへの探偵団探偵の大久保ひとみでした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。